続いて一般質問についてです。第6回9月定例会では9月11日、14日、15日の3日間にわたり11人の議員が一般質問を行いました。内容についてその一部をご紹介します。農業分野における外国人労働者について市橋修子議員。質問者、2019年の改正入管法施行により新たな在留資格が創設され、農業分野でも労働力確保に向けて国は動き出した。市としてどのように把握しているか。答弁、外国人労働者の受け入れは新型コロナウイルス感染症の影響により足止め状態にあるが、労働力不足の課題解決につながる有効手段の一つである。今後状況を見極めながら JA と関係機関とともに適切な対応策を考えたい。質問者、営農に伴う獣害駆除への労力も惜しまれる中、安定的な労働力の確保は農業経営の課題であり、行政も必要に応じてフォローアップに努めてもらいたい。学校教育における交通安全指導について、足立浩二議員。質問者、子どもたちの自転車マナーを向上させるためにも、もっと踏み込んで道路交通法について啓発する必要があると考えるがどうか。答弁、これまでも市内の小中学校において交通安全教室を実施してきているが、毎年児童生徒の交通事故が発生している。子どもの頃から年齢と発達段階に応じた道路交通法を徹底指導することで自分の命を守り、周囲の安全を守ることにもつながる。今後も学校教育においてさらに質の高い交通安全指導の充実を図っていきたい。データに現れた市民の暮らしの分析と移動手段の確保について、川崎五一議員。質問者、龍神地域と中辺地地域において本市の平均より介護度が高いというデータがあるが、これをどう分析するか。答弁、行政局管内では高齢化率が高い上に65歳以上の方のうち85歳以上の方の割合が田辺地域 18.5% に対し、龍神地域 30.3%、 中辺地地域 24.9%、 応答地域 25.2%、 本宮地域 28.8% で、高齢者の中でも高齢化が進んでいるものと認識している。質問者、移動手段がなく自宅に引きこもることが介護度の重症化の要因、自由にお出かけできる移動手段の早期整備を。答弁、持続可能な地域公共交通づくりに向けた事業の見直しについて研究検討をしていきたい。小中学校の特別教室及び体育館へのエアコン設置について、浅山誠一議員。質問者、昨年9月時点で特別教室へのエアコン設置率は全国 50%、県 55% に対して市は 31% と遅れている。早期に整備すべきと考えるが、今後の方針は。答弁、将来的には設置することを前提にしているが、現時点で具体的な計画を立てるまでには至っていない。関係部局とも協議し、計画の検討を進めたい。質問者、全国的に災害時の利用も想定し、 体育館へのエアコンの導入を進めている自治体が増えているが、市の状況は、答弁、現時点で体育館へのエアコン導入の検討や計画はしていないが、今後様々な観点から調査、研究を進めたい。新型コロナウイルス感染防止対策について、久保博次議員、質問者、医療機関、介護施設、福祉施設、保育所、幼稚園、学校など全体を対象に定期的に検査を実施し、施設での集団感染の防止を徹底するため、定期的な PCR 等の検査が必要。田辺市に PCR 検査センターを設置するべきではないか。答弁。県は新型コロナウイルスだけではなく、インフルエンザなど複数のウイルスを同時に検出可能な検査機器を設置するとともに、簡易的な抗原検査ができる診療所も増やしていくとしており、検査体制充実の方針である。質問者、当地域の医療機関での検査拡充が進めば、地域にとっては喜ばしいことである。天神崎の自然保護と今後の取り組みについて、高田守幸議員、質問者、天神崎は和歌山のウユニ塩湖と称され、にわかに脚光を浴びてはいるが、昭和49年に始まった保全運動は今年で46年目を迎え、今なお道半ばである。全国に誇れるナショナルトラスト運動先駆けの地、天神崎の保全に対する市の認識を伺いたい。答弁、昭和49年からの運動については認識している。また、平成27年度に吉野熊野国立公園に指定され、天神崎を含め公園区域は本市の大きな財産の一つである。今後は環境省、県等関係団体と連携を図り、保全と適正な活用をしていきたい。梅の生産量維持に対する考え方と園地整備の推進について、柳瀬正孝議員、質問者、本年の共作ともいえる梅の生産量を受けて、市として梅の生産量の変化についてどのように考えているのか。また、会食時期にあたる畑も増えてきているが、この機会に農地の集積や園地の整備を促進することで、将来的な生産量維持につながると考えるが、市の見解はどうか。答弁、梅産業は本市にとって裾野の広い基幹産業であり、生産量の維持は本市にとっても非常に重要と考える。有料農地の確保は生産量維持や効率化の観点からも大変重要であり、農地の基盤整備を推進していきたい。学童保育所の3密対策と定員見直し拡充について、前田佳代議員、質問者、新型コロナウイルス感染症に関して対策マニュアルを作成するべきではないか。答弁、これまで配布した資料を随時更新し、状況に即した対応を図りたい。質問者、保育部屋は子どもたちが実際に使えるスペースが非常に狭く、15施設中半数以上の施設が児童1人当たりの面積基準値以下である。定員を見直し、超過する場合は分割してはどうか。答弁、学校敷地外での教室確保、指導員の増員が必要になり、市全体の施策の中で総合的に検討する必要がある。質問者、保育環境として適切であるか。答弁、最良ではないと考えている。 地震津波対策について中本健二議員。質問者、市の地震津波対策の現状は。答弁、2016年策定の津波避難困難地域解消計画に基づき、4カ年計画で68町内会を対象に住民参加型ワークショップを重ねつつ、津波避難タワーや津波避難路を整備している。津波避難ビルは現時点で18施設を指定しており、新武道館が完成次第、これに加える予定で、より多くの避難場所が確保できるよう、津波避難ビルの指定を進めていきたい。今後においても、津波による人的被害ゼロを目指し、地域の方々と協力し、引き続き取り組んでいきたい。コロナ禍と心身の健康について、蔡明子議員。質問者、心のバランスを崩してしまう方々を、専門家ではない身近な人が支援できるプログラム、メンタルヘルスファーストエイドを実施してはどうか。答弁、このプログラムの市民への普及に関しては、中心的な役割を担う人材となる保健師、精神保健福祉士などの専門職がプログラムを受講し、メンタルヘルスの対応方法などを身につけた上で、市民への啓発ができると言われている。このプログラムについては、今後情報収集し、研究、検討していきたい。難聴者向け対話支援スピーカーについて、松上京子議員。質問者、認知症検査や介護支援相談の聞き取り時、また市役所窓口などで難聴者向け対話支援スピーカーを活用してはどうか。答弁、聞こえに配慮することは認知症支援の正確な聴者や意思決定の場で大切なことである。また現在市役所窓口では新型コロナウイルス感染症対策としてマスクの着用や飛沫防止用のついたての設置などが行われ、平常時よりも声が聞こえにくい状況がある。対話支援スピーカーの活用はその有効な方法の一つと考えられるので、研究・検討したい。